こんばんは。
こんばんは。
はい。この間ツイートしたんですけど。
なんでしょう。
ようやく息子の受験が終わりました。
はい、おめでとうございます。あ、そうそうそう、お疲れ様でした。
おめでとうございますが、先言ってた。無事合格いたしました。
はい、おめでとうございます。
はいはい。いやいやいや、はい、なんとかかんとかですね。まあまあ、本当に、ちょっと、ドタバタの3学期、なおかつ、このね、コロナウイルスのね、影響ということで、学校すらも行けない状況で。そんな中、あと残り一月切ったあたりから学校が休みになって、まあ、
ですね、
ほぼほぼ2週間、勉強のみをみたいな感じで、若干昼夜逆転しながらのね、お勉強をちょっとしてですね、臨んだ形でした。
はい。
まあ、その後、まあ、卒業式とですね、ありまして、卒業式もですね、かなり縮小気味でやりましたよ。
はい。
なかなか、ちょっと、経験することのない感じでしたね。とはいうもののですよ、実は9年前ですか？
はい。
息子ってまだ幼稚園だった頃なんですけど、卒園の頃がですね、ちょうど、
はい、
3.11 東日本大震災の時でして。
ああ。
小学校の卒業式はまあ、まっとうに行われまして、3年前ですね。
はい。
言ったものの、まあ、幼稚園の、まあ、卒園式こそあったものの、例えば祝賀会、はい、謝恩会的なものっていうのが、今回もなんか、幼稚園の時も、中学校の時もない、というような感じで。
ああ、なんだか随分特殊な学年ですね。
まあ、ちょっと当たりが来てしまうのかなっていうところですけど。まあまあ、とりあえずね、卒業なんですけど、これからまたね、今度、私にとってはですね、今回、義務教育、一人息子ですから、義務教育の終了っていうのはなかなか感慨深いですよ。
うん。
うん。ですね。こっからまた、独自性を持ってですね、なんかいろんなことをやってもらいたいなぁなんて思ってます。うん。うん。多分、特殊な、いわゆる実業高校的なものなので、
はい。
通常の、5科目、5教科以外の実技の部分っていうのをかなり多分専門的にも習う。私も実業高校系の、高校だったんですけど、確かにそういう、はい、特殊な、覚えたりするっていうこともありますので、うん、その辺ちょっとね、まさにだって、そんなこと、っていうのは、私もやってこなかったじゃないですか。
ああ。
なので、
ですよね。
うん、今後、なんか、そういうふうな特殊なものを覚えていくことによって、あと、3年間、どうやって、次の、まあ、進学するのか、就職するのか分かりませんけど、そういう形で、なんか、楽しい、身になる3年間を過ごしてもらいたいなと、思ってます。
はい。中学校も短かったと思うんですけど、
うん、
高校ほんと早いですよ。
あ、そうっすか。
はい。
ですね、
まずで。
かまさんとこ
のうちの子の場合、
うん、
入学してすぐの5月に、
うん、
あんたは進学するのか就職するのかさっさと決めなさいよって言われました。
もう、そんなわからんよね。
もう、それで選択科目決めるからって。
へ
ぇー。早いですよ。あっという間ですよ。忙しいですよ。
そうっすか。で、早もう、この春から
?3 年生になります。
ねえ、ですよね。
あっという間ですよ。
そうですね。いや、なかなかですわ。はい。まあ、そんな中ですよ。まだ、当然、卒業はしましたし、
はい、
学校もお休みにはなってるんですけど、
うん、
まあ、このコロナウイルスの おかげでというか、せいでというか、もう、外にも、こう、大手を振って遊びに行ったりもできない状態じゃないですか。
うん。
うん、そんな中、この、各、ゲームメーカーさんが、
はい。
大変その、なんか、うちで遊べ的な感じで、セールを行っておりましてですね。
うん、
漏れなく、統計も、しっかりとやっております。先週、
ゲームです。
うん。 先週お話したストリートファイターも、もうもちろんなんですけど、任天堂のチケットで、ルイージマンションを、今プレイしてるんですけど、なかなかこれが面白いですね。ああ、さすが任天堂だなと思うような出来上がりで。怖くないホーンテッドマンション、怖くないゴーストバスターズみたいな感じで。なかなか面白いですよ。
怖くないんですか？本当ですか？
全く怖くないです。怖くないバイオハザードって言ってもいいですけど。
いや、例えばドア開けた瞬間お化けがひょうって出てきたりとかして。
それはね、分かってる感じですし、キャラクターの性質も相まってですね、ルイージって怖がりじゃないですか。
はい。
なので、なんかそういう臆病な感じが逆にこうコミカルに見えたりして、なかなか楽しくやってます。さらには、なんかあれですよ、各ゲームメーカーも、いろんなセール、しかも、破格の 40% オフとかやってますけど、今日、あれですよ、プレイステーションプラスの方で、
月額課金のや
つ。そうそうそうそう。そちらの方で、会員の方には、モンスターハンターワールド、フリープレイだそうですわ。今、アイスボーンってね、新作が出てるので、それはまあ、あなた買ってねっていう話なんですけど、それも、何、いわゆる前作は無料ってことなんですよね、要は、会員だったら。早速ダウンロードして、ちょっと楽しみにプレイしたいと思います。はい。はい。他にも、あれですよ、ドラクエ10もね、オールインワンパック、販売予想です。バージョン1から5まで、のオールインワンパック、5000円くらいかな、ダウンロード版も、ディスク版もということですし、これ待ちに待ってました。実はスイッチ版の、スイッチ版に限らないのかな、バージョン 5も、割引でセールしてますので、ぜひ、こちら、俺なんかはそのスイッチの方はバージョン5入れてないんですよ。ここのチャンス待ってましたよ、やっと。
やっとですね。
いうことで、もう要は春休みですよね。子供たちは春休み。で、今日ちょっと本編の方では、これと対局をなすような話をしたいなと思ってますが、
はい。
だとすると、このご時世、この話っていうのは、どう捉えるのかね、なんていう話もして、見たいなぁなんて思っておりますので。
はい。
はい。リスナーの皆さん、ぜひ今日お付き合いくださいませ。それでは参りましょう。オープニング。始まりました。DJ ケンタロスの TQ10 トワチャッカレディオ第275回目でございます。この番組は私 DJ ケンタロスと川又がオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイをもとにドルアームスタジオキーセッションにアストルティア全のみならず全国のドラクエ10プレイヤーとゲームファンにお届けしたいゆったりまったりと語り倒すポッドキャストです。改めまして、こんばんは。
こんばんは。
はい。前回予告しましたけど。
はい。
271回かな。一月前の。
そうですね。
一月前のちょうど、はい、ドアラジになるんですけども、ゲーム依存症対策条例。こちらについて、語った回がありまして。
はい。
ハッシュタグドアラジを含み、様々ちょっと いろんな意見も頂戴しました。
はい。
と、同時に、こちら1ヶ月経ったがゆえにですね、 いろいろなちょっと情勢的にも変わってきた。加えては先ほどオープニングでお話した、うん、そのコロナウイルスによる、じゃあ出歩かないで、お家でちょっと、まあ、自己防衛しましょうね、みたいな風潮というか、うん、もう、これは日本とか、あと我が県とか、そういうことじゃなくて、世界的な話なんですよね、
うん。
そういった事情なんかも鑑みた上で、こちらのその、対策条例っていうものが、どういうふうにこう、いろんな話が波及している部分っていうのがありまして、今日はちょっと方向性も変えましてトークしたいと思います。
はい。
そして前回ちょっと少しこう偏りがあったと思うんですよ。
うん。
うん。まああの時は虹パパさんとエクセルショーさんというパパさんですねの、うん、と私も含めて、子を持つ親。しかも父親っていう形でお話したんですけども、これ目線が変わったらどうなるんだろうねっていうのがやっぱありまして、今日ちょっともう一方、はい、お呼びいたしました。ドアラジではお久しぶりの登場です。ユンユン白書からユンユンさんです。どうぞ。
はい、こんばんは、ユンユンです。よろしくお願いします。
お久しぶりよ。
はい、お久しぶりです。防衛軍以来ですね。
ああ、そう
だ。確か、うん、そうやと思います。
なんだっけ、
2年ぐらい前かな。
嘘。
ピッチさんと私とが、まあ、防衛軍をね、ライブでやるっていう。
そう。
やつでしたよね、確か。
ありましたね。
生徒役してもらったんですよね。
そうです。
なんだっけ、優秀な生徒だったんです
か。かなり優秀でしたね。
はい、そうっすよ、2年前よ。なんでかというと、
うんうん、
一昨年のドアラジ大賞受賞が実は防衛軍会なんてね。
嘘だったでしたっけ。
そうよ。あの二部構成は素晴らしい出来だと自分で自画自賛したっていうね。
うん、まあ全てね、私とピチさんのね、
そう
活躍の
全て持ってかれたって感じです。なんですけど。
いや。
まあ今日ちょっとね、なんだ、ユニフさんが出る割にはちょっと今日真面目な会になるんじゃないの。って思った。
はいはいはい。いや、出る割にはっていう、出るからこそですよ。
ああ、なるほど、ね。
ここが言葉。
まあ、それがどうなるかは、ちょっと、小一時間後に分かるかなっていう感じですけど。はい。
はい。
はい。ゆうゆさんも何271回、前回の、この、なんですか、ゲーム、規制条例の話？
はい。
と聞いていただきましたね。
はい、拝聴させていただきました。正座して。
いや、それは嘘だよ。
はい、正座して聞くような番組じゃん。
あぐらかいて聞きましたけど、
いろんなこと思われたんじゃないですか。
いや、思うことはいろいろありますけど、うん、今日、一番役に立たへんかもって思いながら来ましたよ。
まあ、
もう、おおよそ言いたいこと全部言ってくれてるなっていうね。うん、
まあ、
で、その分、うん、ちょっと、これでは、まあ、せっかくね、オファーいただいたのに、うん、なんか役立たへんかったらあかんなと思って、いろいろ準備はしてきました。
お
珍しく。
素晴らしいですね。うん、
はい。
それは活躍していただけるかどうかってことですね。
そうですね。活躍できるかな。ノート6ページ分ぐらい、7ページ分ぐらいのレポートを持ってきてますんでね。
へぇ、
素晴らしい。
はい、後々ちょっと披露させてもらおうかなと思っております。
はい。ありがとうございます。というわけで今回は、このママ2人。
うん。
うん。
はい、
内容もですね、ちょっと中に挟みながらいろいろちょっとお話聞きたいなと思ってますので、今日は、ママさん、ユンユンさん、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
DJ ケンタロスのドアラジ。
はい、本編でございます。
はい。
どうしよう。まずハッシュタグちょっといくつか私読ませていただきましょうか。
はい。
はい。
じゃあね、川間さん読んでもらおうかな。
はい。
2月23日の お便りいただきました。はい、まず、初っ端いただきました。これ結構早かったですよ。確か覚えてるの。アリーデさんから。お願いします。
はい。アリーゼさんからいただきました。ゲーム依存症対策条例の件、俗っぽいこと言うと、ゲーム業界が連盟活動をせず、政治に働きかけてこなかった結果、 将棋や IR は業界が強いので規制はない。政治力のない介護業界は必要性があっても低賃金、
うん、
変な政治家は落選させるが一番の有効だどんどん声を上げていくことが大事ということです。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
なるほどね、
うん、
はいはい、
要するにあれですよね、若者は選挙に来ないから若者のための政治があんまり来ないってことですとか、
あ、
それと同じこと、
うん、あ、
なるほどね、
うんうん、
ちょっと、これ、その、ゲーム規制条例と若干ずれるんですけど、
うん、
皆様のお住まいの県とか、
はい、
市ってあるじゃないですか。
はい。
もっとか、ちっちゃいコミュニティ、市議会議員さん。
うん、
え、あ、ユンユンさんも区じゃないですよね。
あ、じゃないです。
市でいいんですよね。
市です。
お住まいの市で結構です、はい。議員さんって年齢あるじゃないですか。
はいはい、
30代と思わしき、もしくは30代以下の議員さんって何人いらっしゃいます、うん、
いやー、だいたい調べたことないです、
ね。15人とか20人ぐらいだと思うんですけど。
議員さん。とりあえず、うちはゼロですね。
ゼロ？
ゼロ。
はぁ。仮にちなみに一番若くて、
一番若くて60歳超えてると思います。
すごい、それは高年齢ですね。
めっちゃ高年齢だと思
います。へえ。ゆゆさん、
いや、一人、あ、待って、50代がいるかもしれない。
それでも50代でしょ。
はい。
ああ、ゆゆさんとか？
ちょっと今慌てて見てますけど、みんなそんなさっと出てくるんですね。
うちちっちゃいので、町なので、でね、町議会なので。うん、
ああ、なるほど、町議会だからね。うん。
ああ、そっか。いや、うち、ちょっと名前を見る限りでは、40代が、いや、まあ、ギリギリ50代かな。
っていうとこ。
が、うん、一番下だと思いますね。
それも1名や2名っていうとこですよね。
そうですね、多分そうやと思います。正確なのはちょっとわかんないですけど。
なるほどね。
うん
うん、まあ、このアリーゼさんの話とは、最後の変な政治家は落選させるってところなんですけど、
うん、
すごくこの、なんていうの、なんか、それを理解してくれるかどうかっていうところが、うん、なんかかかってくると思うんですよ、いろいろと。この規制条例だけではなくてね、いろんなことの、条例とか法案っていうのを通す。これは国会だって一緒だと思うんですよ。
うん、
うん。うん。もう含めて、その時にこう、ご理解いただけるかどうかみたいな部分がありますね。
うん。
あとは、アリーゼさんに言ってる、ゲーム業界が連盟活動せず、政治に働きかけてこなかったと。
うん。
将棋とか、IR ってのは何ですかね。
やろ、
あれ例のカジノとかそういうのじゃないんですか。
あ、カジノの話ね。あ、統合型リゾート。なるほど。なるほど。今ちょっと調べてみましたけど。なるほど。そういう業界、つまり IR っていうことはカジノ、いわゆるもう合法的な賭博ですよね。
うん、
これイコール、今現状だと例えば競馬。競輪関係のレース関係ですよね。うん、あとは何だってパチンコ。
うん、
こういったものも確かにその強い。
うん、
だから今回その同じゲーム性があったというところ以上に、じゃあその中毒性があって、何だったら依存症、ギャンブル依存症っていうことが必ず言われるじゃないですか。
はいはい。
でも、そこに関しての制御を取れないっていうのは確かに業界が強いからだっていうんですよね。
うん、ゲーム連盟ってそもそもあるんですかね。
ありますよ。
あるのはあるんですね。
うん、あるけれども、若干その、うん、なんだろう、ユーザーサイドに立ちすぎてるというか、
うん、
いう部分もあって、まあ、例えば年齢、うん、この年齢だったら、その、何、例えば残虐性のある、ゲームさせないとか、
うん、
エロス表現の出てくるような、ゲームはさせないとかみたいな目安、
うん
うん、 とかを制定するとかっていうのが、まあ、セロっていう団体なんですけどね。
はいはい、
ゲームのパッケージの横に A とか B とか書いてるでしょ。
はい。
あれがそうなんですけど、ああいう団体とか、いう形なんですけど、うん。うん、
なるほど、
うん。こういうところが、まあ、まだ言っちゃえば力も持ってないっていうのはあるのかもしれないですね。
うん。
はい。はい。
ゲーム連盟のそういう団体を強くするって言ったらあれやけど、その意見をね、こう多少言われても、いやゲームはこうだっていうために、強くするためにはどうすればいいんですかね。
それよね。
うん。
もう歴史がって言っちゃうとね、もうそれは年月が経ったらどうなのかって何とも言い切れない部分がありますよね、実際。
うん、ですよね。
これがいけないことなのは分かってるんですけど、ね、強い政治家に献金するとかそういうことですか。
極端だな。
でもタバコとかだって、
極端な話ですけど、でもそれは確実だと思いますよ。要するにはそういうことでしょ。
うん、
まあだってタバコだって体に害があるって分かってて、ね、JT とか強いですもんね。
そうですね。
うん。
ね、
もっとその e スポーツとか言われてるから、もっとこうゲームの活発な動きとかが、うん、あの世界的に広がったら、どんどん立場変わってくるのかなという気はしないでもないけれども
ですね。
ただまあ政治家の人たち頭固いので、うん、まあ、ゲームしないでしょ、あの人たち。
世代交代を
世代交代、ね。
そのためにやっぱり18歳からの選挙権になったんで、ちょっと、まあ、これから、ね、話が始まる香川県では18歳 の、 あの投票率が上がるかもしれない、
かもしれないってことですよね、かえってね、
うん、
ああ、そこに政治に興味持ってよっていうところ、
うんうんうん、
今まであなたたちが そういうところに関心持たなかったからこそ、そういう議員さんが出ちゃったっていう風に捉えてくれれば、ひょっとしたらそうやってつながるかもしれませんけどね。
うん、そうですね。ちょっと長い話かもしれ
ん
けど、
でもまあそういう投票権とかっていうのは、実はやっぱり、うん、少なからず関わってくるのかもしれないね。
うん、そうですね。
はい。うん、はい、続いて、ケータマンさんが上でした。私が読み出してもらうかな。はい。
はい、
結果括弧依存症に対しての原因括弧使用時間が明らかなら納得できますが、因果関係が分かるものを見てみたいです。ゲーム依存症と診断された人たちのゲームなどに対する関わり方、その人が条例違反した人たちの中でどのぐらいいるのか、他の依存症と比べてどう違うのかを知りたいですね。その辺を取材して記事にするという仕事はあると思うので、しっかり仕事してもらって、特に香川県の人の目に触れることを楽しみに待っています。ちょっとここまででしょうかな。
うん、
うん、あのね、ここなんですけど、その因果関係に関してなんですけど、
うん、
もう非常にこう中、うちども、ドアラジで喋った後、ちょっと注視して見てるんですけど、なんだろうな、その、ゲーム脳とかっていう話あるじゃないですか。
うん。
考えなくなるとか、みたいな、うん。そういう、だからゲームやりすぎんなよ、みたいなことを、その、科学的に証明しよう、みたいなことをやってたことを、もう、囁かれて10年ぐらいになると思うんですけど、もっとあるかな。うん、その辺のなんか論文みたいなのを参考にしただけで、こんな因果云々っていうのはないっていう話なんですよね、実際。
うん。
ああ、非常にこう不透明なんだよな、と相変わらず思ってます。うん。うん、
なんか、もうちょっとこの辺の研究って、まあ私があんまり知らないかもしれへんけれども、なんか、どっちの意見もあんまり聞かないというかね、なんか、都市伝説的な感じで、うん、まあやりすぎたら あかんのが当たり前みたいなになってるし、そんなん言ったらタバコだって吸いすぎたらあかんって分かってるじゃないですか。
うん、
そんな麻薬だってまあ一回もやったらあかんことだってあるけどもやってしまう。そう、なんでゲームだけっていう、ね、あの、都市伝説的なことがまかり通るんかなっていうのは思いますけどね。
うん。
うん、もうちょっと研究されても、いいかなという気はしますけどね。
うんうん、ねえ、
やっぱりこれは政治家の人たちがゲーム知らないからですかね、やっぱり ね。知らないから悪いって決めつけちゃうんですかね。
だから先ほど言った、その何、例えば、じゃあ、あの、川本さんがお住まいのその町ですよね。
うん、
この条例通そうとすると、
はい、
もうもろ手あげて賛成って終わりなんですよ、多分。
それはどうなんですかね。
あの、それを議論できるような土壌にないじゃないですか、もう、もはや。
代わりに政治家の人たち近いので、
うん、
ちょっと年齢は言ってますけど、でも近くにいるので。
近く、街っていうのはそうかもしれないですね。
うん、割と訴えに行ける感じではあるかもしれないですね。
そんな通すなよ言うてね、
うん
うん、確かに隣のあの店のおっちゃんだみたいな感じではありますからね、町議会議員さんになるとね、
うん
うん、なるほどな、それは確かにあの、うん、あの聞ける土壌にはあるのかもしれない、それはそれで、
うん、はあ、それはいいことですよね、すぐにこう身近に意見が言えるっていうのは、
うん、あの逆になんかその地域でいられなくなるから通さない方向に行くかもしれないしね。でも実際の話、じゃあやっぱり、うん、ゲームをしてこなかったですね。やっぱり例えば先ほど年齢聞いたっていうのは40代の、つまり我々の年齢ぐらいだとテレビゲームが、うん、あのいわゆる遊びの中に入ってきた世代だったり、
うんうんうん、
もしくはもう30代の議員さんなんて言ったら、おそらくもう生まれた時からゲームある世代じゃないですか、
うんうんうん、
そうなってくるとちょっと見方が変わってくるっていうのは間違いないと思います、
うん、そうですね、あと10年したらちょっとこの条例どうなんっていう、
のが、うん、あのそういう風な話にもなるかもしれませんね。
そうですよね、
うん、ですね、はい、川本さん、お便りじゃあ2つ続けていただきたいんですけど、
はい、
最初じゃあこれはけんけん丸さんかな、
けんけん丸さん、ちょっと待ってください、どこですかね、
調査隊の方、
あ、調査隊、
はい、
調査隊、はい、わかりました、はい、でいきます。けんけん丸さんからいただきました。ドアラジ271回、拝聴。子を持つ親世代の出演者&リスナーが多いドアラジなので、今回の内容はいつか聞いてみたかった企画でした。ケンタロスさんのお子様に与えるスマホはあなたのものではなく貸しているものという話は目から鱗。我が家も真似させていただきます。うちの子はまだ赤ちゃんですが、香川県の条例はどうもガチャ課金を規制したいけど、なぜかゲームのプレイ時間に制限かける方針にした節があって、話がごちゃついているみたいですね。私は条例以前に、今あるガチャ要素のアプリをゲームではなくギャンブルとして区分けし、ギャンブルとして規制をかけるべきかなと思います。いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。はい、加えて、今ちょっと携帯の話にもあったんで、ケータマンさんのもう一本続きがありまして、ケータマンさんの、娘さんの話ですね。娘は小6の終わり頃からスマートフォンを持たせておりますが、フィルタリングがついた時の頃でした。中学生だと忘れましたが、それも制限つくのかな、つくのかってものもあります。それ以外にも制限を設けていませんが、自分なりのルールでやっているようです。好きなようにやるには自分で稼ぐようになってからやれってことです。ということですね。
うんうんうん、
まあ今の、はい、うちの携帯事情も含めてなんですけど、うんもう早速一週間ほど経ちまして、
うん、
受験の日から。
買われたんですね。
買いましたよ。お渡ししまして。もう、フル活用で多分、遊んでたり、使ったり、 何より、うんうん、私が、息子に直接メールとか送れるようになったっていうのはすごくありがたいので、すごく便利に使ってはいます。うん、が、はい、今後ともちょっといろいろ使い方を、に、注視しながら使ってもらわないと、こういったその、うん、デジタル機器が、そばにあるがゆえに発生する、弊害っていうのもないとも限らないので、その辺はもう、いろいろ考えて使ってもらいたいし、俺たちも、なんていうか、その、ここで停滞していけないじゃん。やったから終わりではなくて。
ちなみに、まあ、高校生にもなられると思うんですけど、息子さん。
うん、
フィルタリングとかっていうのは、ケンタロウさん、かけたりしました、うん、渡すときに。
かけて、一応ね、購入するときに、
うん、
この使、ユーザーさんは、何歳ですかっていう項目があるんですよ。う
ん、はいはい。
ぶっちゃけ、自己申請なんで、なんとでもなる気もするんですけど、
うん、うんうんうん。
18歳ですっていうのは書いたんです。
はいはい。
最終的に、例えば3年後に、例えばじゃあ、俺、就職するわとか言われて、うんうん、要は稼ぐようになるわけですよね、自分で。
うんうん。
その時には自分で払えよって話なんですよ。
うんうん。
その時に分離させるのに楽なように、ユーザーはこの人って言って、したんですね。
うんうん
うん、ってことは、18歳以下だっていう表記がなると、うん、フィルタリングってつけなきゃならないらしいですよ。
うん、うん、うん。
うん。これはもう各、もう三大キャリア。
はい。
ないしは、私なんかはその、格安スマートフォン、格安、SIM の会社、UQ モバイルって言ってるんですけど、
うんうん、
もう含めて、すべて、これをつけなさいよってことになってるそうです。
ほうほうほう。
ので。
そしたら、まあ、一応、大っぴらには、うん、高校生もフィルタリングはつけないといけないよっていう、うん、メーカー側っていうか、まあ、決まってるっていうことです。うん、
で、まあ、当然、使いたい SM、SNS サービス、
うん、うん、うん。
なんかは、できるんですけど、
うん。
親の許可の元でないとアプリケーションを入れることができないっていう状態になってるんですね。
うんうん。
うん。で、その辺は、やっぱり、いろんな、逆に言うと、犯罪の温床にも、
うん、
使われないとも限らない部分っていうのがあったりとか、
うんうん、
お金、金銭的な、面倒なことにならないような、うんうん、犯罪予備軍にならないようなことも考えないって、普及させないといけないので、
うん。
うん。っていうことがあるようなので、その辺は、なんだろう、本当に、なんだろう、その時に応じての、我々も進化していかなきゃならないかなって気がしますね。
うん、うん、うん。なるほど。
はい。そしたらですね、あと2通、3通かな、ありますので、じゃあ、河村さん、ハルルさんとメイさんのやつを連続でお願いします。
はい。ハルルさんからいただきました。条例は相談窓口だけでいいような。時間や制限は確定のルールでいいですよね。我が家はがっつりと制限かけてますが、じゃないと延々とするので、勉強とゲーム、スポーツは理想は両立が一番いいんですよね。名門に入れとは思わないですが、若じゃ困るのは自分自身だと思うので、といただきました。続きまして、メイさんからいただきました。
うん、確定のが家庭のっていうので言い直されてますね。
はい、そうですね。はい、
はい
はい
はい、とメイさんからいただきました。香川のゲーム条例について、皆さんが言ってるようにゲーム時間とか条例で決めることではなくて家庭で決める問題。受験終わった息子は今は好きなだけやってるけど、これも4月からはゲームできるような環境ではなくなるから、今のうちに存分遊んどけという我が家の話。そりゃ末を聞きだと家族が見てる前でやるからやりすぎじゃないとかあるけど、問題はスマホや携帯機よね。私は何ともこっそり自室に持ち込んでるのを発見して大喧嘩してたもん。でもこれは家庭の問題なんだよね。 こういう条例に賛成してる人って子供がどんなゲームしてるのか、スマホでどんなゲームしているのか把握してない、興味がない親たちだと思う。行政に丸投げよね。スマホゲームの課金にしても、親がその辺の管理が甘いとしか思えない。行政が条例を出すとすれば、各家庭でのゲームスマホ時間を必ず話し合いなさい、だよね。15分でも制限なしでも家庭の問題といただきました。ありがとうございます。
はい。
うん。
うん。まさに正論なんですけど。
ほんとそうですね。
俺ね、この間の放送を配信した後なんですけど、はい、テレビで、なんだろうな、子供を預かる、なんですかね、児童相談所的なものよりも、なんていうかな、合宿所みたいなとこがあって、
うん、
ほら、例えば、麻薬中毒患者とか、アルコール中毒患者を、隔離して、要は、薬物から立つとかさ、お酒から立つみたいな、うん、施設ってあるじゃないですか。
うんうん、
それの、ゲーム版みたいなことをしてた方がいらっしゃって、テレビで、それ、うん、特集してたのを見たんですよ。
うんうん、
で、いや、なかなかこれは大変だなと思って見てました。この、ゲーム依存症っていうのが、そんなのはって、俺たちは思ってたけど、状況はすごくて、
うんうん、
ぶっちゃけ言うと、うちの子なんて、全然なんでかんでやらんといかんみたいな状態になってないので。
うん。
随分するん、子供だなとは思ってるものの、こんなのまだまだだねって思うぐらいです。見たら。
要はご飯も食べずみたいな感じですか？
うん。もう、じゃあ逆に言うとご飯以外の時間を全てみたいな感じなんですよね。
うん。
ああ。確かにそれだったらもう学力も低下しますわ。
うん。
うん。まさに中毒ですもん。ただ、そこの施設っていうのは、やっぱり、そこに規律を持って、必ず勉強が終わらないと、しかもその勉強も教えてくれるんですよ、そこで。学習塾の先生か何かが、そういうふうなののことをやってたみたいな感じですね。で、完全に、ボックスか何かに、ケンタロスとか、カムサーみたいに書かれてね、そこに、しまっておくわけですよ。3DS でも、スイッチでも、スマートフォンでも。
うん、
で、終わったら、2時間っていう時間を決めて、やっていいってなるんですけど、
うん、
例えばその中で、一緒にプレイして、その中でプレイしてるっていう状況の中で、喧嘩したりするじゃないですか。
うん、
それが本当に殴り合いの喧嘩になったりするんですよ。幼稚、幼稚なもんで。そうすると、
うん、
それは罰則。そんなことで喧嘩をしたねって言って、強制的に取り上げるみたいな感じだ
った。ちなみに、それはおいくつぐらいのお子さん？
幅ありましたよ。小学生から高校生ぐらいまでいましたから。
ああ、そうなんや。
うんう
ん、
で、もう、言うならば、もう、決められた期間で、強制したと思った時にようやく出されるんですけど、一番気にしてるのはその子供じゃなくて親の話なんですけど、うん、俺見たのはまさに今のメイさんからいただいたお便りのここなんですよ。何をしてるかとかが興味がない。課金にしても親がその辺の管理が甘いとしか思えない。子供がね、
うん、
親のクレジットカードの番号、4桁4桁が16桁、
うん、
覚えるんですって。
いえ。
2秒ぐらい。
賢いんか、アホか分かれへん。
そうなんですよ、そうなんですよ。覚えて、100万課金したって言うんですよ。
いや、怖っ。怖い。
うん、こんなのが平気でまかり通ってる内田の方、内田ということの方が、俺は問題だったりすると思うんですよ。
そうなんですよね。ゲーム依存になるまでの過程の 環境っていうか親子関係っていうかそこに問題があると思うんですよね。
うんと俺は思うんですよ。
うん、
うん、だからもう
そこまでになぜ話し合いとかできなかったんだろうっていうね。
だからまあ、今回もそうなんですけど、あの、うん、ここにつながってくるのが今回のその条例の話にもつながってこないとも限らないわけで、結局そういうふ
う
なことを管理できないからこそになってくるんじゃないのかなって思ってくるんですよ。
うん。
うん。ですね。はい。もう一つ、私からでいいかな。はい。トヘロさんが頂戴しました。各家庭のルールに任せるとしても、全くゲームを知らない人にとっては何かしらの目安となるのが欲しいのかなと。来年からプログラム授業が始まりますが、今年、参観日でその一部を体験してきました。入り口とはいえ、やってることはパズルゲームでしたね、と。これいかに、みたいなことをいただいてますね。
うん。
うん。うん。まあ、本当に家庭のルールということを踏まえてということなんですよ。
うん。
まあ、そこでなんですけど、今日実際ちょっとリアルタイムに今日なんですけど、香川県で、この条例を通過した。
そうなんですよ。
可決しちゃったんですよ。
うん。
いやー、大変。香川県民の方がちょっとかわいそうな、ツイートなんかをいくつか拝見して、いやー、ちょっと、いろいろ言いたいことありますね。
ねえ。
うん、
でね、ただやっぱりそこまでの経過を見ててもなんかこう、うん、なんかこうなんだろう、闘争として最初から立ち上げてるんでしょっていうところってすごくあって、
そうですね、
なんかこう経過を開示してくれないとか、例えばですよ、そのパブリックコメントっていうものが、あのいわゆる市民もしくは県民から、
はい、
みたいな、もしくはもっと言うと本来ならですよ、パブリックなんで、我々みたいな人間とか、
はい、
第三者外野の方からそういう声っていうのがいわゆるなんだろう、あの2チャンネルでいうとか我々のドラクエでいうチロちゃんみたいな感じでさ、ああいう風なその意見っていうのを求められること。それは賛成も、賛成も、否定的な意見に関しても、すべてはパブリックだと思うんですよね。ですけど、今回その2600票、全票が来た中で、
はい、
実に2600票中2200票が賛成だったっていうわけですよ。しかもこれは、香川県民からのみだと。なんか
県内の個人と団体。
うさんくさいっす、これ。
そうなんですよね。
これだけ話題になってるのに、県民からってだけってのおかしいですよね。
まずね。
その県民の人のその募集期間が1月23日から2月6日の募集やったらしいんですけど、もうちょい期間を設けて、公に、こう、ホームページなりなんていうかな、もうちょっと、広く意見を取った方がいいんちゃうかなっていう気は、なんでそんな早急にね、急いでたんかなっていうのは思いますね。
ねえ。で、その内容については、誰も見ることができない。議員さんも見せろって言ったらしいんですよ。退治してくれって言ったら、それも出てこないんですよ。
そう。だって検討委員の人にでさえそのパブリックコメントの全意見を見れないって、最後まで見れないって言ってましたもんね。
なんすかねこれ。
そうなんですよ、よく分からへん。
ちょっと掘るとね、この話を掘ると、なんかこのなんかある会社から、会社の上司から、よくほら、なんとかに署名してくれ、みたいなのあるじゃないですか。
ありますね。
で、その話が、その、 何今回のそのゲーム規制条例に賛成する意見として、あの名簿が欲しいから名前書いてくれって言われた人が出てきたらしいんですよ。
うんうんうんうん。
何これってなってくるじゃないですか、もう。
そうですよ、だから名前貸してっていうことで、人数かさ増しでしょ。
なんでしょう、
もしそれがほんまやったら空見せられへんよねって。だってね、中身のない名前だけ、わつらだけやもんね。
うん、ただ署名しただけですよ。
そうですよ。
うん、
その代わり県外からの、事業者から寄せられた意見71件のうち67件は反対なんですよ。でこっちの方があの書類としてはよっぽどしっかりあの枚数あったらしいんですよね、あの検討委員会の時の資料としてはね、
決してね、決していわゆるその条例とか例えばあのこれだけを言うんじゃなくて、いろんなその、市とか県とかで決めることっていうものに関しては、例えば多数決で決めるっていうその言っちゃえば幼稚なものではないはずなんですよ、本当にこれは大事なことで決めなければならないことなのか、そうじゃないことかっていうのを議論した上で決めるわけじゃないですか。だから、その多数決的なものではないとは言うものの、こう、ほぼ出来レースだったんじゃねってすら思ってしまうんですよ。
いや、もうそもそも議長からしてこの提案をした時のそのきっかけを新聞に投稿されてましたけど。
見ました、見ました。
びっくりしましたよ。あの当時小学校の娘さんとその友達が、まあ、部屋にこもってゲームをしてたと、で自分が通りがかっても、まあ、無視されてそのこもってずっとゲームを続けてたと、いうことが10年ぐらい前にあって、それをきっかけにゲーム依存について調べ始めたっていうので始まってるらしいんですけど、調べたんかほんまにっていう。
でいや
ほんまに調べたんかっていう、
ね、もっと言うとね、この議長さんさ、さっき言ってた、お便りにもいただいた、親子関係うまくいってないだけだ
んじゃん。そうなんですよ。そう。いや、そこなんですかね。じゃあ、あの、なぜその、まあ、友達いるときにはね、まあ、言われへんやろうけど、まあ、帰った後に、あの、もう少し、あの、ね、話し合いして、じゃあ、友達来たときはいいけど、まあ、そうじゃないときは、このぐらいにしようね、とかね。こう、そこまでそのゲーム依存だと思うほど自分の娘がひどかったのか、あの、そこまでひどかったんならば、なぜ自分の家庭でルール作りをしなかったのか、その話し合いをなぜ親子でしなかったのかっていうすごい疑問が湧いてくるんですよね。
うん。ね
え。ちょっと相手友達と遊んでてね、楽しかったっていうのは、それはもう大事なね、思い出じゃないですか。
そうなんですよ、ね。こういうゲームに夢中になってみんなで楽しかったねで終わる話しちゃうんかなと思うんやけど、
俺さ、例えば、これ最近もその受験が終わってですよ、うちにもう5人ぐらい来てたんですよ、あの、それこそ外で遊べって言えないですよ、じゃないですか。
そうですね、今はね、特に
もう特に終わったんだからもう好きなだけやっていいよってぐらい、俺は大手を振ってやってもらいたいと思うし、その時にね、帰ってきた時、俺が帰ってきて、ただいまっつって、おお、切ったなって言って、あの、おこんにちはって言ったら、みんな一斉にこんにちはって言ってくるんですよ。一人たりとも無視しないよ。これは、俺と息子の関係が、せいも、しかもそれって実は友達もそれを理解してくれてるからなんじゃないかと思うんですよ。
もう、だから、この、まあ、想像するにですよ。その政治家たるわしが通ったからにはゲームを優先するんかっていうとこまでもう思っちゃうんですよね。
かぶってます、
娘としてはもうすごい親父嫌いやったんちゃうかなと思って。いや、娘的な立場でね、
まさか
考えると、ね、
ここでこんなこと言われると思うんだ。
こんな今耳に入らへんから思いっきり言うけど、絶対娘、お父さん嫌いやったと思うわ。
ねえ。 ただいまの人は、ね、お帰りの一言も言えないぐらいだったんならやっぱ嫌いだったんですかね。
ね、だからむしろ親から声かけて、あ、気づいてへんかったけど、みたいなんで、あ、気づいてへんのかなと思って、ちょっとコンコンってして、あの、ただいまとかね、こんにちはとか言ったら、そりゃ返事ぐらいするでしょうよ。
うん。
うん、
ね、
もっと、もう、気づいてほしくて、そわそわそわそわドアの前何回も通ってたんやろか。いや、それをね、それをおかしい、親子関係がもともとちょっとおかしいんちゃうって思われそうなことを堂々と新聞に寄稿してるところがもうずれてるんですよ。
う
ん、熱くなっちゃった。
まあね、まあ、あのね、今回その、まあ、通ったんですけど、
うん、
これね、結局条例なんで、
はい、
結局、それを結局、守るも守らせるも、守らせるも守らせないも、まあ、ご家庭に委ねるしかないんです。
うんうん。
別に見張りもない、見張られてたら怖いですよね。
まあ、すべてデジタル機器が、香川県に入った途端に。
うん、そうそうそう、1時間経ったので、ブチって切りましたみたいな。ね、
いや、もう今からその機能入れるの大変な作業やね。
まあまあ、あの、でも今、そうなったらもう出ていくしかないですよ、県から。
もう本当ですよ。
まあ、とはいえ、やっぱりそこはやっぱり委ねられるっていうところもあったりしてね。例えば、やっぱりうちのね、うちの市なんてちょっと変わった条例もあってですね。
うん。
緩いですよ。あの、うん、宴会とかやるじゃないですか。
はい。
乾杯酒は、あの、地元産の日本酒でしましょうっていうのがあるんですよ。ちょっと待って
、乾杯酒？うん、ああ、お酒ね、乾杯をするお酒は、そうそうそう、
かわいいな、何それ、かわいいな、決まり事。
例えば15代とかそういうこと？
いや、まあ、地元なんです、もっともっとエリア限定ですよ。
もっとエリア限定
で。14代はもっと別のとこなんで。ね、
あの、
まあ、それはともかくとしても、そういうふうな条例があったりするんですけど、いや、そんな、日本酒ダメや、その、ビールでない、ダメ。
ビールダメな？
だら、なったら。
乾杯時くらいビールダメな？
でも、やっぱ一杯目は地元の日本酒でしましょうみたいなのがあるんですよ。
へ
ぇー。しょうもないでしょ？
まあ、しょうもないけど、ちょっと可愛らしいね。
でも、いや、それを別に破ったからといって、
うんうんうん、
別に誰からからどうのこうの言われることもないしっていうのが、これが条例なんです。
うんうん、なんか、あれですね、地元を愛してほしいのっていう、
そうそうそうそうそう、
ね、感じが出てますやん。
うん、だこれぐらいだったら別にやってもいいかなぐらいにはもう思っちゃうじゃないですか。う
ん、まあまあね、そうぐらいやったらね。
うん、まあだからそんな、うん、その強制力とかそういうものではないにしてもというところですけど、
うんうん
うん、ですね。はい。
ちなみにね、この香川の条例ってね、まあ、ちょこっと調べたんですけど、あの、ゲームだけじゃないんですよね。あの、インターネットとか、そういうのも含まれるんですよね、
うん
うん。
スマートフォンやタブレットを使ったインターネットに関してもっていうことですね。
うん、だからまあ、検索したり勉強に使う分は、あの、入らへんけれども、あの、遊びで使う分とかにはダメっていうことやから。
その辺も曖昧よね。
ねえ、
うん。
まあ、あの、罰則はないにしても、結構えぐい1時間ですよ、これ。
うん。
うん、ちょっとゲームで詰まって、携帯で調べてとかしてる分、あっという間に1時間ですもんね。
うん。
うん
いろいろずれてますしね、これ。
そうですね。
あの、将棋とか囲碁は大丈夫なんですって。あの、対人対戦として、友達と、将棋をする、いわゆるアナログゲームに関しては、その規制には入らない。
え、それをネットでしても規制はないんですか？
それはネットで対戦すると、規制されるわけですよ。
そうですよね。
なので、おそらく、プロ棋士ってもう今若い方、藤井くんを代表するような、うん、あの、若い棋士さんとか、
うん、
まあ、例えばネットで麻雀をするとかね。
うん。
まあ、じゃあ、麻雀の場合はプロかどうかわかりませんけど、
うん。
あの、 まあ正直言うとそういうネットを駆使した対戦で強くなるような、例えば棋士さんとか、
うん、
なんだったらプロゲーマーとかは香川県から誕生しないと思ってもいいですね。
そうですよね。確実に無理ですよね。だから今なんかね、そのコロナウイルス言われててね、対人で、うん、あの近寄って顔寄せて、うん、将棋とかもまあできないじゃないですか。
まあ、確かにそうですね。
その上さらにネット上での対戦も、1時間で切らないと いけないってなったら、もうエンターテインメントじゃないけど、そっち系のゲームコンテンツ的なことはもう衰退する一方なんじゃないんですかね。
ドワラジー、
そこでなんですけど、う
ん、はい、
あのどうしても、あの私もそうですし、私も前回通りと言いました、
うん
うんうん、俺がこの話をしたくて持ち上げたわけなんですけど、
はい、
あのお二人とも、やっぱ、はい、なんだって、私とはそのゲーム仲間、お友達みたいな部分もあるじゃないですか。
うん、
つまり、ゲームされるじゃないですか。
うん、
このスタンスは、ニジパパさんのエクセルショーさんと変わらないわけですよ。
そうなんですよね。
性別だけが変わってるだけで。なので、うん、今日お二人を呼んだので、ですら、正直まだ偏ってると思うんですよ。
そう、めちゃめちゃ偏ってると思います。
うん、意見も偏ると思ってます。
うん、
はい。
とはいえですよ。ちょっと今日、その、喋ってみたかった部分としては、その、まあ、その言っちゃいますよ。管理をする、
はい。
母の目線からするとどうなの、
うん、
なおかつ、
うん、
鴨さんは高校生の息子さん。
はい。
うん、
で、ユンユンさんは小学生をお二人持つ息子さんを二人持つお母さん。
はい。
ここの年齢差もある。
うん。
ある種、別の意味でゲームを話せない年齢なのかもしれないですよね。それぞれ、
うん。
なんですけど、この管理をする側として見た場合って、
うん、
あんたたちいい加減にしなさいよって言わなきゃならない立場の人間として、この条例っていうのをどう見るかなんですよ。もしくは、もし、あなたがしないのならば、
はい、
ゲームやらネットやらをしないのならば、どういう態度で臨むかねっていうところを聞いてみたいんですけど、
うんうん
うん、
とりあえず、
うん、
ちょっと自分がゲームする関係とは関係ないんですけど、
うん、
コロナウイルスで学校休みになったじゃないですか。
うん、
毎日家に行って、
うん、
ゲーム1時間だったら、後の時間どうやって過ごすんだろうなって思いました。まずね。
うんうんうん。本当そうですよね。
ね、だって外に出てっちゃダメなんでしょ？
遊びに行ってもあかんしね。
なるべく家の中にいろって言って、
うん、
あと何させたらいいんでしょうって。だって、こうか、公園に遊びに行ったりとかもあんまし良くないんでしょ？
そうですよね。
ネットを使っちゃいけないということはですよ。この条例がもしあったとしたら。
うんうん。
YouTube やら動画を見ることもしちゃいけないんでしょ？
そうですね。もう八方塞がりですよね。トランプでもしとけっていう話ですかね。しかも。
漫画、実際に書籍としてある漫画とか、
うん、
本を読むならいいんだけど、
うん、
電子書籍はダメなんでしょ？
バカらしい。
もう、そのネットにつながってるかどうかの違いだけで、うん、読むことの行為は変わらないから、そこはね、政府にしてあげたいけどね。
いや、そこなんだよ、うん、まあそれもだから条例だから、そのね、その人の倫理観というか常識をっていうことを考えたら、まあまあね、うん、と思うんですけど、その辺も曖昧っちゃ曖昧ですよね。
うん、
うん、
うちの場合なんですけど、うん、今、上の子が6年生で、下の子が3年生。で、次、1個ずつ、春から、来月から上がって、中学生と4年生になるんです。
中学生になるんですね。
なるんですよ。あさって卒業式かな。はい。なんですけどね、私の場合、一応ルールを決めてて、
はいはいはい。
念のためのルールです。すごく緩いんですけど、
うん、
まず第一に、時間は一応、香川と一緒で1時間なんです。
お、うん、
ただし、
うん、
ただし、1時間でゲームのキリがいいとか、その、なんていうかな、盛り上がって、ってって今は切られへんとか、まあ、それこそサッカーゲームが好きなんで、ネット上で対戦してて、
はい、
すぐにはやめら、相手もいることやし、やめれへんとか、
うん
まあ、そういう理由がいろいろあって、
うん、
まあ、必ずというほど、抜け穴を探して伸ばすんですよね、うん、子供たちって。うん、例えば私はすごくちょっと朝が弱いタイプなんで、ちょっと寝坊するんですよ。
はい、
で朝起きたら、まあ、大体子供たちはもう勝手に学校朝ごはん食べて学校行ってるんですね。
うん、
そしたら子供たちが朝5時とか6時に起きても多分ゲームをやってるんですよ、多分。
それはそれですげえよな。
すごいんですよ。だから結局親が決めたところで、子供たちはその抜け穴を探してやろうとするんですよね。
うん、
だから、それを分かってると、私も。だから、念のため言っとくけど、その1時間で決めたのはなんでかっていうと、兄弟が2人いるんで、一応の目安をつけないと交代してくれないんですよ。
なるほどね。
うん。
ああ
1人30分30分とかやったら、ね、思うちょっと設定するだけで30分経っちゃったりとかするから、る、ね、ああ一応1時間ぐらい経ったらもうそろそろ交代したりやとか声をかけやすい時間帯、
うん、
でもそれでもまあ喧嘩にはなるんですけどね。ほんならもうちょっとキリよくその試合終わったら次変わったってやとか、もういろいろあの手この手を尽くして、その1時間でやめなさいっていう1時間じゃなくって、大体の目安にしてる緩い1時間、
うん、
で今に限ってはもうほぼほぼタガを外してる感じですかね。で今回ね、
うん、
まあ、このお話いただいた後に、まあ、いろいろ友達たちにも話を聞いたり、私の意見がもう偏ってるっていうのはすごく分かってたんで、
うん、
条例に賛成か反対かみたいな友達いくつか何人か集めて意見を聞いたりして、
すごく興味ありますね、うん、それ
はいやったんですけど、うん、それを踏まえて、
うん、
あこれはうちでもちゃんと話し合いをせなあかんなっていうね、いい機会をもらったんですよ。これに関して子供、まあ、長男だけなんですけど、
うん、
ちょっとディスカッションしましたね。うん、それによるとですね、
うん、
まあ、子供は子供の言い分があって、
うん、
ママはまあ一応1時間って決めてるけど、
うん、
まあ、他のママより多分その緩いゲームに関しては自分もするから緩いと思うんやけれども、
うん、
その1時間に対してはどう思うって聞いたら、まあ、やっぱり少ないと、
うん、
で、すり抜けてやってるのはもうこっちも分かってるしそっちも分かってでそれに対してじゃあどのぐらいやったら自分は満足すると思うって聞いたら、
ああ、
はっきり言いましたね。だいたいゲームとか動画見てて飽きるのが、2時間から2時間半、
うん、
もうそれはね自分の中で統計が取れてたみたいですね。
で大したもんだね。
やりすぎてるんですよ普段からね。
あ、
そうなると2時間ぐらいさもう飽きてきて外に出たくなるって言ってて、確かにうちのコーラ見てたら定期的に外に出て、まあ、家の前で、まあ、サッカーやるコーラなんで、
うん、
2人でサッカーやったり、まあ、バレーボールやったりとかいう風にちょっと息抜きしに行くんですよ、
うん、
でまた時間経ってから、まあ、またなんか動画見ようかなみたいになってるんですけど、
うん、
なるほど2時間ぐらいあればもうお互い 2時間にしたら満足する時間なんやなっていうのがこうちょっと今回分かりましたね。
へ
うん。ま、あともう一個ゲームに関して決めてるのが、うん、小学生の間だけは、人を、傷つけたり、殺したりするゲームだけは、やらせませんっていうのを決めてます。うん、
はいはいはい、
うん。なので、3年生の次男の方が、フォートナイトとか、うん、PUBG みたいな、うん、ちょっと私知らないんですけど、それを、まあ、やりたい、友達とやりたい、
友達もやってるから、
ね、うん、やってるから、うん、で一緒に遊びたいっていうのも再三言われたんですけど、うん、まあ、その時に調べるんですよね、そのゲームの内容をね、うん、そしたらこれって、まあ、体験版とかがあったんでちょっと入れてみたりしたんですけど、これってもしかして殺してるとか、銃で撃ったりするのとか聞いたら、するけど、でも、うにゃむにゃうにゃむにゃってこう言うんですよね。で、その時にそれも次男と、まあ、正座してね、正座はせへんか、膝つき合わせて話し合いをしたんですよ。
うん、
もうこれに関しては、私、昔ちょっと痛い目に遭ってて、うん、ちょっと話長くなってごめんなさい。幼稚園ぐらいの時にね、うん、子供が、戦国バサラをさせたんですよ。
はいはいはい。
そしたらもうぶった切っていきますよね、剣で。
はい、はい。
ほんで、おりゃーって、ほんで、結構口も、まあ、かっこよい喋り方でね、やったらやってれ、みたいなんで、それを、まあ、学校でそのまんま持っていっちゃってたんですよね。
はいはいはい。
なんか、切ってやれ、殺してやれ、みたいな、結構言葉がね。で、その時、やっぱり保育園の先生に、まだ早いと。そういうゲームは、
うんうん、
現実とゲームの世界は違うっていうことがまだ分かってないのに、そういうゲームはさせるのはどうかっていう話をされたことがあったんですね、うんうん、で、私はゲームをするから、うん、もう当然子供だってその辺のことは分かってやってるだろうと思ってたんですよ、
うんうん、
だけど、まあ、よく考えた私がゲーム始めた大人になってからで、うん、ちっちゃい時はやってなかったんですね、私、
はいはいはい、
でも、まあ、確かにちっちゃい時からもしやってたら、そのまま、まあ、口に出したりはするかもしてたかもしれへんなと思って、うん、で、ちょっと怖くなってね、その現実でもまあ結構クレームがよそのママさんからも来てたんですよ、うちの子に関しては。
うん、
口が悪いと。手も出ると。
うん、
で、やっぱり、ほんで、そのゲームをやってる時に、人を殺して喜んでる息子を見るのがすごい辛くなったんですね。
はぁ、
あ。うん。よく見てたら。そしたら、それでもだんだん泣けてきてしまって、うん、で、次男とその話し合いした時に、これは本当にママのわがままやと思って聞いてほしいんやけども、まあ、あなたが、ゲームの中とはいえ、人を殺して、喜んでる姿を見るのはすごく辛い、
うん、
ごめんなさい泣きそう辛くって、うん、まあ、それはママのわがままやからどうしてもやめてほしいっていうのを言って、
うんうん、
でそれはもう納得してくれて、そっからは一切言わなくなったんですね。
ねこれね言えないんですよ、
うん、
その理由を説明できないんですよ、なかなか。
うん。
うん、そこは、いや、ゆんゆんさん見直したな、うん、ちょっと。
あ、本当ですか。
ゆんゆんさんちゃんとしたお母さんです
ね。そうそう、まあでもそれをね分かってくれたから、うん、今どんだけ友達がやってようと、まあ今なんか時間あるじゃないですか。
うん、
でも、もうママを、傷つけたくないとか思ってくれてるみたいで、もう一切言わなくなりましたね。ただモンスターはいいよって言って。もう一個、うちが特殊なルールがあるのが、ドラゴンクエストに関しては、時間は無制限で OK です。
それはドラゴンクエストビルダーズもですか？
もちろんです。
最後で。
うん、そうです。で、特にコーナーに関しては、ドラクエ5の、3DS 版を夏休みに買ってあげたんですけど、
はい、
まあ私が勝手に買って押し付けたんですけど、はい、これを1ヶ月の夏休みの期間にクリアしなさいと。で で渡しました。
しなさい。
宿題ですか？
しなさいと。できなかったんですよ、結局。で、この春休み、今休みなんで、ドラクエ5をこの休みにできるだけクリアしなさいって言って、うん、一生懸命やってますけどね。
ちゃんとあれですよ、最後に感想文書かせなきゃね。
いや、ほんとそうですよ。で、それをなんでママは、ドラクエ5をあなたにやらせたいかっていう話も、泣きながら話しましたよ。すぐ泣くからね、私。でもこれに、このゲームの中にはあなたに今足りてないものがいっぱい詰まってるから、これを小学生の間にやってほしいと思ってるって言って。まあもちろんドアラジとかその界隈の、まあ、おじさまたちがこうやってゲームの話をワイワイしたときに、5はああやったとか、嫁はどっち選んだとかいうのすごい楽しく喋れるじゃないですか。それが私にはないんですよ。やってなかったから。そう思うとやっぱ子供になんか思い出を作ってあげたい。
はい。
うん。ですね。
そう、なんかね、ある程度言うときは、ああ、そういえば母ちゃんがあれやれって言ってやらせてもらったんだよなと思って。思う、まあ、
そう
ね、話とかね。ちょっと、まあ、ちょっと、かなり脱線しましたけどね。
すいません。まあ、そういう変なルールってあります。
でもね、その家庭のルールを決めるっていうところに関してっていうのは、やっぱ大事なんじゃないの？
そう、本当そうなんです。それでいいと思うんですよ。
だから、問題は先ほど言ったように、それができない、もしくは、あなた方でないような、その、ゲームをしない人。それは、別に、父ちゃんであろうが、母ちゃんであろうが、同じですわ。
うん、
その人がこの条例があるんだからお前らすんなよっていうその条例を盾に使って言っていいのかどうか問題ですよね。
まあだから家庭の目安にしてほしいということで条例を制定するんやから、そのね、意見を聞いた一人の友達がね、
うん、
条例にまあ賛成だという子が
その方はそのなんですか、ママ友さん、
そうです、そう、全員ママ友なんです
けど。で、その方はゲームをしない方。
しないですね。
あ、
で、してもたまに、まあ、携帯のつむつむを10分、うんうん、15分ぐらい聞いて、うんうん、で、子供に頼まれてどうしても一緒にやってほしいとか言ったら、なんか釣りスピリットとかいうやつやってるそうなんですけど、うんうん、まあ、全然ゲームには、まあ、没頭するタイプではない方で、そしたらね、その条例をね、まあ、賛成すると、そしたら、なんで賛成するのって聞いたら、うん、学校のね、方からも声かけしてくれるっていうのが、助かる。親が言うよりも、なんか真実味がある。で、ゲームをしすぎは良くないって言ってくれると、説得力あるから、親が楽できると。うん。ほんで、もし、そう、条例がね、まあ、私奈良なんで、奈良でも制定されたら、可決されたらどうするって言ったら、子供は1時間で言うともう絶対すり抜けてやるよって言って、そしたらどうするって言ったら、まあ、今までも条例なかったけど、もう条例で決まってんから、延長とか、もう1時間以上はさせへんからなって、もう堂々と言える。
言えると。
うん、堂々と言えると。うん、言ってますね。でさらに彼女は男の子2人 と一番下に女の子がいる子なんですけども、うん、同い年ですね、上2人男の子はね、うちと、
うんうん、
なんやけどやっぱ一番長男がすごいやりたがる子で、次男はそんなにやりたがらないらしいんですけど、うん、上の子がやっぱすごいやりたがるので、どうしたらいいかっていうので話し合いをしていろいろ決めたりはするんやけれども、その彼女の近所の人で子供の言うことをすごい、あ、じゃあ親の言うことをすごい聞く子は、その私みたいにね、緩くないと、1時間って決めたら、うん、絶対に1時間で何があろうと切るらしいんですよ。
ああ
、絶対守らせて、
そのさっきの何、1時間と言いながらも、
うんうん、
切りのいいとこまでね、もしくはセーブポイントまでね的なことを言わずに、
言わずに たとえ受験が受かって今暇で思いっきり時間があったとしても、1時間って親子で決めたならば絶対1時間でやめさすと、
はい、
そういう子が近所にいてたら、うん、見てたら、うん、親の言うことをすごくよく聞く、
うん、
だから自分の長男もそうなってほしいから、これからはもっと厳しくしつけていこうと思うって言ってました。
いやー、ハート怖いですね。
いやーと思いました。いや、だから私もちょっと怖いなーと思って、まあ仲いい子ではあるんやけれども、まあ、さらに厳しくするんやーと思って、まあ言おうか言わないか悩んだんで、ちょっと返信にだいぶ遅れたんですけども、うちの、私自身の近所にも、まあすごく厳しい親子がいて、親がいてて、うんうん、もう最後ちょっと警察沙汰になって、まあ実際ちょっと奈良に住めなくなって引っ越した人がいるんですよ。
はあ、
でそこの家のことも彼女は知ってるので、うん、まあ言おうか悩んだけども、こういう例もあるから親子でちゃんと話し合いした方がいいからねっていうのだけちょっと何時間後にもうどうしても付け加えたくなって、アンケート答えてくれて嬉しいけども、厳しくするのも大事やけど子供の意見も聞いてあげてなっていうのはちょっとフォロー入れましたね。彼女が一番その条例に賛成派の意見でした。
あ
うん、まあ、限りなく賛成に近い反対の子もいるんですけどね。その子の場合は普段ゲームほとんどやらない子供で、男の子なんですけど、土日だけ、1時間か2時間する程度なんですけど、なぜ条例に反対するかっていうと、条例の1時間はやらせすぎやと思うって言ってました。
やらせすぎやから、
うん、今もし条例が奈良でも可決されたとしたら、今やってないのに1時間もあったらやってしまうから困るっていう意味の反対でしたね。
あ、1時間っていうのはやっていい時間っていう捉え方をすると、
そうなんですよ、もう逆の考え方だからもう賛成に近い反対なんですよ。いろんな人おるなと思って。
面白いですね。
そうな、もっと厳しくしてもいいと言ってましたよ、
うん、
ただし彼女は自分でゲームします。
うん、
あ、するんだ。
するんですよ。自分はもっとしてるんですよ、何時間も。もう、その、携帯ゲームの、中で知り合った人と、なんか、飲み会したりとか、やってるのも知ってるんですけど、いや、息子にめっちゃ厳しないっていうね、ツッコミどころはあるんですけど、
うん。
うん、まあ、いろんな親がいますね。
はい。いや、全くね、ちなみにさ、ユニさん何？中学生、はい、まあ、間もなくその入学にうんぬんとかっていう話になってくるってことですよ。
はい。
ほら、学校でのルールみたいな話もあると思うんですけど。
うんうんうん。
ちなみにスマートフォンって持たせるつもりですか？
もうね、去年の秋から持たせてるんですよ。
持たせてるん
ですよ。そうなんですよ、実は。
うん。
で、まあ、それもなかなか。
あくまでお兄ちゃんだけ？
いや、二人で共用で使わせ
て。
なんでかっていうとね、うちソフトバンクなんですけど、うん、子供携帯持たせてたら、
うん、
子供携帯、なんていうかな、三人までしか、かけられへんっていうね、
はいはいはい、
ちっちゃいやつがもうなくなると、いうので、
はい、
で、買い替えなあかん、期日が迫ってしまったんで、
うん、
で仕方なくでも、ないと、ちょっとうちの子、習い事とかが多いんで、呼び出すとかね。
うん、お母さんに連絡はっていうところですよね。
そうです、そうです。なので、でも、わざわざ機能を制限したやつよりも、もう普通のを買っても値段が変わらへんと。うん。まあ、そういうこと、じゃあもう一回普通の持たして、で見て、もう必要な時しか渡さんようにしようっていうことにしたんですけど、結局ずっと持ってますね。で、フィルターをかけて、 朝7時から夜9時でもう使用が止まってしまう。
時間制限もできるっていうね。
そうそう、はい、時間と、あとアプリごとにも、うん、許可を得ないと、私の許可がないと動か、なんていうの、インストールもできないとか。
あ、そういうのね、年齢制限によるっていうものができますよね。
そうそうそう、このアプリも1日30分だけとか、まあ、そういうのは結構細かく私が決めてますね。
なるほどね。
はい、
まあルールをちゃんと決められるうちであるからこそなとは思うんで。
うん、
ね、私もね、知り合いのね、ゲームとか漫画とかあんまり読まない人なんですけど、うんうん、お母さんなんですけど、聞いてみたところ、やっぱりその、うん、持たせる前にゲームはやらせるけど、携帯とか持たせる前に約束ごとも、ちゃんと決めてからやらないとっていうのを、俺のラジオ聞いて、持たせてから約束不足でしたで遅いよと、いうことは私は思ったと。あれ決まりにしとけばよかったなっていうようなことを、まあ、今すでにもゲームしてる中学生の子を持つ方なんでね。なので、後悔もあるんだけれど、ちょっといろいろ参考にはなりましたと。まあ、でもね、条例に関してはいらないんじゃないっていうのが本音なとこだ、
そうそう、他のママ友もいらない意見は、まあ、中立が1人、反対が2人、私入れて3人なので、まあ、5人ぐらいにしか聞いてないですけど、一応反対の方が多いのは多いですね。私の子供に関しては携帯でゲームは一切やらせてないですね、携帯ゲーム。
なるほどね。
私もしないし。
かまさんは？
うちはもうだいぶ緩いですね。さっきユンユンさんが禁止したフォートナイトもバンバンやってますし。
もうでも高校生ですもんね。
あ、そうですね。フォートナイトもエイペックスも、それこそそういう FPS 系は大好きですね。あ、でも、スマブラもやるし、あとなんだっけ、あれ、スプラトゥーンもやるし、ドラクエもやるし、いろいろ雑多にはやってますね。
スマートフォンのゲームなんかは？
スマートフォンのゲームは、いわゆる、パズドラとか、あと、星のドラゴンクエストとか。
ちなみに、かまさんの息子のあたりなんかは、例えば、課金なんかどうしてるんですか？
課金はしてないです。
あ、その辺はね、時勢が効くというか、やらん、せんといかんみたいなことにはならないと。
ないないです。
ああ。
ただ、最初についてたフェリタリングだけは外しました。
ああ、なるほど、なるほど。
やっぱりうちも最初は、どのアプリインストールするにしても、親の、認証が必要だったんですけど、もうそれだけは外したんですけど、課金はしてないです。
なるほどね。
ちなみに、もう高校3年生やからやってへんかもしれへんけど、アルバイトとかってされてました？
アルバイトはしたら部活できなくなるので、今のところはまだしてないです。
あ、なるほど、なるほど。じゃあ、まあ、アルバイトね、できる子としない子に関しても課金に関してはちょっと変わるかもしれないですね。
意識はそうかもしれないですね。いずれにしてもね、やっぱてめえで稼いでからやれよって話なんですよ。
そう、本当そうですよ。私携帯代だってそう思ってますもん。
ああ、そうですよ、まさに。
うん、
だから、あれ、うちなんかもその何、格安な方にしましたけど、
うん、
あ、こんなつい、これ以上使わないような方向で俺たちは使ってんだから、お前だって同じだからねって話しましたしね。
いや、うちもちょっと一回有給考えようかとかちょっと言ってますね。
いやですよ、安く済みますし、その辺は、
本当に、
うまくやりくりした方がいいんじゃないかなと思いますね。
そうそうそう。
いや、
ちなみに、息子が長野めいちゃん大好きやから、喜ぶかもしれないですね。めいちゃん、めいちゃん言ってますわ。
そうっすか、はい。
はい。
いや、なかなかちょっと、あれですよ、ちょっと、ゆうゆうさんを見直した回になりましたよ、今回。
やったやったね。
も っと、はい、もっとなんかグダグダで言ってるのかなと思ったんですけど。
いやでも今回そのいい機会をもらってね、このゲストに呼んでいただいて、やっぱりあの話、親子の話し合いというか普段からの関係性とか、うん、話し合えるっていうかあの環境を作っとかなあかんなっていうことはすごい思いましたね。
まさか何この条例ってひょっとしてさ、そのあれですかね、うん、そのそういうことを機会を作りなさいみたいな反面教師に使えみたいに思えばあれなのかしら。
そうなんですよね、
うん、うちの件はこんなないんだけど、うん、でもねってちょっとうちとしてはこういうふうなことを しようと思うんだけどっていうきっかけにもしなさいよっていうところなんですかね。
そういうね、うん、問題提起にはなったんちゃうかなっていうのは思いますね、香川に。
香川には失礼やけどね。
そう、申し訳ないけど。
申し訳ないですけど。
あともう一つ聞きたいのは、香川県民の人、なぜもっと声を出さないっていうね。いや、私やったらもうもっと暴れるじゃないけど、もっと市議会議員に本当にピンポンしに行くけどなっていうね。
何してくれてんの言うて。
そう。私あの市議会議員さんのポスターとか作ったりしてるから、あの知り合いにおるからちょっとみたいな。
とりあえず次の選挙で落としたるって。
そう覚えとけよみたいな。まあまあそれは別として、でももうあの今回ちょっと SNS でも香川の人ってどう思ってんやろうと思ってちょっと調べようと思って。で検索とかかけたんですけど、引っかかってくるのはみんなその香川の人のことをかわいそうみたいなちょっとネタにしてバカにしたりとか、もうそういうのばっかり上がってきて、香川県の人本来の本当の気持ちっていうのがちょっとなかなか上がってこなくって、まあ、私が調べきれなかったんやけど、
これからじゃないですかこれは。
うん、あとそのやっぱり香川の人は、まあ、そういう政治家を選んだっていうことはあるかもしれへんけれども、うん、香川県民自体は悪くないん で、
そうです、ね、
ちょっと、うん、あのやっぱバカにしたりっていうコメントはやめた方がいいとは思いますね。どんなことに関してもね、やっぱり。
そうですよ。
うん、すごくいっぱいありました、その、うん、バカにするコメントがね。うん、
まあね、ちょっとまた、いろいろね、喋りましたけど、ちょっと前回とは違った目線でも喋れたかなと思います、うん。
はい、なんかすごい喋っちゃったり、すいません。
ユンユン劇場でしたね。
ええー、もう申し訳ない。いっぱい、まだいっぱいネタはあるんですけどね。
はい。はい。この辺にしましょうかね。はい。
はい、
以上、ゲーム規制条例のプラスのトークでございました。エンディングでございます。はい。
はい、
ですね。まあね、なんか。まあ、香川県っていうことが通過したんですけど、
うん、
なんかどうやら、実はうちの県の北なんですけどね。
お、
秋田県の大館市っていうところでも同じような法案上がってる
らしいですね。近づいてきてますやん。
え、いや、別にうちは関係ないですけどね。
ああ、まあまあ。オセロみたい、両側からパタパタパタって。
そう、オセロのように、ひっくり返されていくかもしれないです。
まあ、例えばですよ、そんなことによって、例えば香川に住まねえとか、
うん、
若い人は出ていくとかさ、
うん、
ね、大館市には住まねえとか、そういうことにつながらない方向がいいよね。うん、だから、その辺で、その、うん、なんか、もっと、なんだろうな、さっきの、ね、乾杯酒に、地元の酒でやろうぜぐらいの気持ちの、
うん、
なのかどうか、それが、まさかね、子供の自分のゲームライフに引っかかってくるなんて思ってもみなかったと思うんですよ。
本当ですよね。うん、
親父たちが乾杯酒日本酒でやろうが何なの関係ないけどね、子供たちには。 まさか自分たちがゲームする時間が、まさか県に決められるなんて思ってもみなかったと思うんですよ。
うん。一回、だから香川のその市議会議員さんも、インターネットを子供と同じ条件で、あの、1日1時間で、あの、やってみたらいいんですよね、自分たちが。体験してみて。
ね、うん、さっき言ったように、うん、じゃあやっぱりもっと規制すべきはパチンコとかギャンブルなんじゃないのって言うんですけど、
そうなんですよ、
実際それに関しては規制かからないというか、やっぱり先ほど言ったように業界団体が強いとか、
うん、
もっと政治的な何かがある部分があったりして、
うん
うん、なので
その辺、ね、そう、まあ、そんなん言い出したらもう本当に大人だってさ、体に悪いんやからタバコ1日3本までとかね、子供だって決めたくなりますよ、うん、
結局のところ、
ね、
結局、うん、あのそれを規制するのが値段みたいな部分で、税金ばっかばか上げてって、
うん、
だって我々が知る限りのタバコの値段だってもう倍ぐらいになってるでしょ。
ね、もうすごい高い
ですね。私タバコ吸わない人間なので、それでも知ってるぐらいですからね、
うん、うんうん、
何今これぐらいすんのってね、
なんか1000円ぐらいするんですよね。
そこまでいかないですけど、でも一箱500円ぐらいですから、当時なんぼなんでも200円とか300円でしたよ。
私の記憶では280円ぐらい、
そうでしょ、そうそうそうそう、
お使いに行って買わされた記憶があるんやけど、
うんう
ん、もうそんななってますか。
そうですよ、
うん、
うん、もう嗜好品の部類ですから、うん、
もう私から言わせたら、その議会の議長さんにドラクエ5を、そうやな、1ヶ月でクリアしてもらうというかいう制定したいな。
それも1時間以内、あの1日のプレイ時間は1時間でね。
そうそうそうそう、
もっとやりたいってなるかもしれないな。なあ、
ほら、まあね、
手のひら返すのに
でかいって、30時間でクリアできるゲームじゃなくないですか
だと思いますけど、だからそれがこの制、うん、この制定で合ってるのかみたいなのになってきます
よ。そうそうそうそう、それでレベ上げだけでね、1時間済んでしまうけどいいんですかっていうね。
うん、
うん、まあまあ、
その辺は、ね、あと、あのそうそう、あの後ろに通りすがった奥さんに必ず挨拶しなさいとかね、挨拶を無視してはいけませんとかね。
ちょっと、あ、じゃあ家族には自分から率先して挨拶をってことですね。
そうそうそうそう。
ネタにされてますよ、議長さん。はい。まあね、またちょっと感想を待ってますね。はい。
はい。
はい。
青といえばスライ、青といえばスライム、青スラのコーナー募集しております。3月いっぱいは、あなたの好きなドラゴンクエスト派生作品、漫画。募集しておりますよ、う
ん、はい、
ユンユンさんって何、漫画、ドラクエ漫画ってなんか思い出のあるものってありますの、
うん、はね、あの大人になってから、まあ、ドラクエをほとんどやってるので、あの派生してたものってあんまり読んでなくて、うん、あの今ちょうど大の大冒険を、あの、うん、ポメマン夫婦さんに借りしてて、全巻結構ありますね、冊数が。
ぜひ読んでください、それは。
はい、今3巻ぐらいまでは行ってるんですけど、ただね、あのちょっともう、あの老のガンが入ってきてるんで、
はい、
ちょっと読みにくい。拡大できないんでね、
メガネ買いましょう。
今メガネもしてるんですよ、ちょっとだからね、あの拡大鏡持ってきて読まんなんな思って、ちょっとね、昔の漫画結構書き込みがすごいんで、あの、うん、ね、細かいんですよね、うん、でもあの早めに読みたいと思ってます。
まあ、あの面白い漫画ですからね。
はい、
はい、漫画作品といえばなんですけど、近日中ですね、
うん、
はい、
また蒼天のソーラの最新刊が発売しますので、予告通りお待ちいただければなと思っております。はい、合わせて、はい、もう一度、ドラゴン、青といえばスライム募集しております。あなたの好きなドラゴンクエスト派生作品、漫画作品を教えてください。3月いっぱいの締め切りになっておりますので、よろしくお願いいたします。
番組へのお便り、青といえばスライムのコーナーへの投稿をお待ちしております。メールアドレスはドアレディオ@gmail.com、 dowaradio@gmail.com こちらまでお便りください。簡単な番組の感想などはツイッターでハッシュタグドアラジをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。
スマートフォンポッドキャストアプリ並びに Spotify にてオフラインでいつでもドアラジを持ち出せます。ゲームしながら、家事しながら、通勤通学のともに、ぜひドアラジオを楽しんでください。バックナンバーもいっぱい。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャッカレディオは毎週日曜発信です。それでは、今日も良いアストルティアライフを。お相手は DJ ケンタロスと、
川又と、
ユンユン白書ユンユンでした。
またお会いいたしましょう。さよなら。
さよなら。